私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。アメリカの雑誌の中に笑い話が書いてありまして、まあ、笑い話なんですけども、深刻に考えると笑えない話だなと思って読んだものが一つあります。それは訓練に従事している戦艦の話でした。海軍の中に伝われている笑い話のようなものでした。悪天候の中、軍事演習のために数時間にわたり戦艦が航海を続けています。で、戦闘行くのが一番その大きな戦艦で、でそれがこうゆっくりと移動している。でその日は視界が悪く、霧がかかってきて、だんだん前の方が見えなくなっていく。で艦長がブリッジに立って見ていたら、暗くなった向こうの方に明かりがあると。でこのまま行くとその船にぶつかってしまう。それで艦長は部下に命令して、停止するか、もしかしてその、右側にどけという指令を出す。で、そうすると向こうからまた返事があるんですね。で、それはどういう返事かというと、お前の方がよけろ。これ言われたら艦長はすっごいやっぱり頭にくるんですよね。自分は戦艦の艦長ですから、お前の方がよけるべきだって言って、またこう20度傾いて、され。でそれではまた向こうから返事があって、いやお前の方が20度傾いてされと言われる。で艦会になった艦長さんは、自分は船体の艦長だ、俺の命令が絶対だ、そっちの方が去るべきだ、避けるべきだ。そうすると向こうからどういう、こう返事があるかというと、私は二等兵だと、でもあなたの方が避けるべきだって言ってきた。でもう最後に本当に怒りを出して、こっちは艦長で国の命を受けてやってるんだ、国に背くのかっていうふうに送ったら、向こうも自分も国の命でこれここにいると、なぜなら私は東大だからっつって、すごい笑い話なんですけど、あなるほどだなっつって、で最後には艦長は進路を変えたって書いてある。でこの話を読みながら、イエス様に対して仕えるっていうのはどういうことかということを、やっぱ今日私たちは考えねばならないですね。自分の立場は一体どんな立場なんだろう、イエス・キリストの弟子っていうのはどんな立場なんだろう、本当に偉いっていうことなのか、そうじゃないのか、それが今日の一つのこう課題の一つかなというふうに思います。イエス様が始められた神の国の到来を告げる福音の活動は多くの人々を驚かせた。それはこれまで読んできた箇所です。その評判は瞬く間にガリラヤ中に広がっていっています。長い間救いの訪れを待っていた人々にとっては、もうイエス様の存在、その期待感、膨らみに膨らんだ、誰よりもその機会が膨らんだのは誰だったか、多分今日十二弟子だったなのでしょう。彼らはイエス様が新しい王としてイスラエルの国を再建されるということを待ち望んでいたのです。よもや十字架にかかって殺されてしまうなんてことはきっと思わなかったのです。だからイエス様が今日の箇所でも前にはっきり三日目によみがえる、そこまで言われたのに対して、それが分からなかった。分からなかったというよりも、その御言葉を自分のものとして受け取ることができなかった。そんなはずはない。ですから、イエス様が言われることに対して、そんなはずはない、そんなはずはないということで、やっぱ受け取ることができなかったのでしょう。だとすると、これからイエス様はイスラエルの国を再建し、王様になっていく。その一番弟子として自分たちがいるということは、イエス様の側近として高い位に挙げられるもの、そう期待していたというふうに思います。そう思うと、結局弟子たちは最初の第一歩でやっぱり間違った ということです。本当はイエス様の御言葉を十分に聞いていたら、十字架の苦しみと復活のことを納得したと思いますか？そうではなかった。周りの状況があまりにもイエス様に対して評判がよく、そしてみんながついてくる、そこで狂ってしまったのでしょう。ですから十二弟子の間のその思いは、誰がイエス様の次にナンバーワンになれるかという、まあ、そういうことへと興味がいったのだというふうに思います。そして序列はどのようになるのか、それが大きな関心の的になったというのが今日の話でしょう。まあ、イエス様は弟子たちが誰が一番偉いかというのを話すのを直接聞かれたわけではありません。まあ、察知しておられたのでしょう。まあ、その話にみちみちにどういう話をしてたの、知っていながらイエス様は彼らを呼び寄せて聞かれたのです。まあ、そうすると、誰が偉いかということで話してましたということに対しての今日の御言葉です。第一のものになりたいものは、すべての人の後になり、すべての人に使えるものとならねばならない。これがイエス様の視点でした。偉いっていうのは本当にどういうことか、第一のものになるっていうのはどういうことか、それをきちっと教えられた。しかも一人の子供を彼らの真ん中に立たせて抱き上げて言われた。私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである。この二つの話をマルコがここの部分に置いたっていうのはとっても不思議だなと思います。一つは使えるものになれという話、もう一つは受け入れるという話です。この二つがどうして一つなんだろうと思うのです。使えるものと受け入れるもの、どうも違うような話になる。しかしこれは一つだ。それはどういうことで一つかっていうと、自分の方から変わらないとダメなのだという話で一つなのです。まあ、幼い子供と聞くと、私たちのイメージは可愛くて微笑ましいイメージを持ちます。従順で、果たしてそうかっていうと、子供ほど大変なものはないですよね。ですよね。うちも3人いますけども、未だに反抗期ですから、従順なわけじゃないですよ。反抗ばっかりするしですね、親のしてほしくないことばっかりするしですね、こんなこと言うと子供、いいのよそれでって。で、子供っていうのは人間の悪い面をそっくりそのままやっぱり持ち合わせてるんですよね。嫌なものは嫌だし、そう思うとストレートなんですよね。まっすぐ大人のようにそれをこうオブラートに包もうとか一切しないですね。本当にまっすぐですね。自分をコントロールしようという強い意志も備わっていないんですね。大人はそれがあるので、あまりそれが表面化されてきません。善悪の基準をしっかり教えなければ自己中心的になるんですね。子供って本当に難しいですね。嘘もつくんですね。で、無分別でもあるんです。大変わがままなんですね。でも私たちは子供、イエス様が言われる子供をこう招いたという時に、可愛くて微笑ましくて従順だとしか思ってないから、この話がやっぱりわからないんですね。そういう自己中心的なストレートな振る舞いをする子供を受け入れるっていうのはどういうことかっていうことを今日イエス様は問題にされたんです。自分の力では生きていけない弱い存在、子供はそういう存在でしょう、わがままであるし、そしてストレートに振る舞うし、それを世話する者にとって大変手がかかる、しばしば大人を悩ませて困らせる、でもそこにその子供たちを受け入れるというのはどういうことか、それは自分たちがそこまで子供の視線まで下がっていって、そしてストレートで来る子供たちを全て受け入れることがなければ、子供たちに使えるということはできないんですよっていう、多分そのことをイエス様は教えたかったのではないかなと思います。自分にとって本当に問題を起こす者たちかもしれない、心からそのものを心から愛して住んで使えるものになることができますか。使えるというのは上からの視点では決してできないことですよ、そういうふうに言われたのです。そのようなことを考えていくと、幼稚園や保育園の先生たちを見るときにですね、なんて言うんでしょうね、 ああこの心が揺り動かされる時があるんですよね。もう一回この人と結婚したいなとか思うような時もあるんですよ。どんな時かっていうとですね、子供がなんかぐずってる時に先生がスッと座るじゃないですか。そして子供の視線にちょうど合わせられますよね。あの時すごい姿が美しいなと思うんですよ。多分イエス様が言われたのはあの姿なんだろうな。視線っていうのはこう子供たちは必ずこう 上に向きます。大人に対して大人の視線っていうのは必ず子供に対して下に向かうんですね。でもそうではないんだっていう、その視線をずっと子供の視線まで合わせる、その時に初めて使えるっていう態度があるし、受け入れるっていう態度になるのだっていうことなんでしょう。本当に力のない人、自分にとって何の役に立たない重荷になるだけの人、その人に対して私たちは使えることができますか？排除しているんじゃないですか？受け入れてますか？弟子の務めっていうのはそういうものを全て受け入れるっていうことではないですか？そのことをイエス様がおっしゃって、本当に偉いものっていうのはそういうもののことですよ、そういうふうに言われたのだというふうに思います。そう思うと結局本当に子どもたちっていうのはストレートで本当にわがままで、しかし私たちはその視線に立って受け入れていくときに本当の関係ができるんだというふうに思います。自分が変わっていくということ、そのことをやっぱりよく教えられる時があります。自分が変わらなければいけない、問題は相手にあるのではなく自分にあるのだということに気がつく、それはとっても大切な視点ではないかなというふうに思います。聖公会の司祭さんが残した手紙っていうのがあります。聖公会の聖公会でなくてもいいんですけども、それは司教様で、自分が若くして司教になったので、何とかして教会を変えようと思ったんでしょうね。で晩年になって引退されて死のところに説いた時に、自分の人生を振り返った時に、やっぱり若い司祭たちにこのことだけは残しておかなきゃいけないということで短い手紙を書かれた。それが残ってるんですね。それを聖公会の人から教えてもらったんですね。なんて書いてある手紙だったかっていうと、若くて自由で想像力も果てしなかった頃、世の中を変えるのが私の夢だった。若いもんですから自分は自由で想像力もあるから何とか変える力があるっていうふうに思ったのでしょう。しかし年を取って賢くなるにつれ世の中は変わらないということに気がついた。大抵そうですね。年取っていくと世の中は変わらないということに気がつかされるんですね。そこで少し視野を狭め、自分の国だけを変えることにした。せめて自分の国が変われば神の国が到来すると思う。だが国も微動だにしなかった。人生の黄昏に差し掛かり、じゃあせめて自分の家族や身近な人だけでも変えようと最後の力を振り絞ってみた。ところが、ああ誰も言うことは聞いてくれなかった。大抵みんなそういうふうなお持ちなんですね。そして死のとこに着いた今、私は気がついた。おそらく生まれて初めて私は気がついた。ますます自分の国を変えていれば、家族も私を見習っていたのではないかと。まず自分自身を変えていれば、家族に励まされ支えられ、自分の国を良くすることができたのではないか。もしかしたら私も世界を変えていたのかもしれない。まず自分が変わらなければ全てはそれはできないということにやっと気がついた。その手紙を残して、若い司祭たちに送られたという、そういう話を聞きました。もし自分が変わっていれば、多分そうだと思います。人を変えようということを私たちはやっぱりすぐ考えます。でも人は変わらないのです。使えるというのは人を変えればいいことではありません。受け入れるというのも人を変えたら受け入れるという出来事でもありません。自分がやっぱり変わっていく、自分がイエス様の御言葉に従ってそういう人たちのところにまで出かけていく、 その時に初めて使えること、受け入れることができるのではないかなというふうに思うのです。今日イエス様は弟子たちの間に子供たちを立たせられました。さあ、あなたたちはどうしますか。この子供を受け入れられますか。まっすぐにやってくるこの子供たち、すべてをあなたたちは受け入れることができますか。あなたたちが変わらないと無理ですよ。そのことを私たちに今日は教えられました。しかし、同時にそれができるのだということも教えておられます。なぜなら、これから起こる十字架の出来事をしっかり見ておきなさいという、それがイエス様が弟子たちに残されたメッセージだというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日イエス様は使えること、受け入れることを私たちに教えてくださいました。どうか私たちがあなたの十字架を見、そして十字架を知り、十字架の御言葉に従って人々に仕え、そして人々を受け入れることができるように私たち自身をまず作り変えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。